イエス様はしばしば神の国のことを宴会で例えられました。で、今日のところはイエス様の例えではないのですけれども、結婚式の宴会の話です。神の国が宴会なのだということ、特にしかも婚宴であるということをイエス様がおっしゃっているのは、それは神の国というのは神と人が出会い、そしてしっかり結びつくところだからということに基づいて、そしてそれが本当に嬉しい素晴らしい時なのだ。もう何者にも代え難い素晴らしい時だから、みんなで飲んで食べて歌ってっていう、そういう時なのだということを示しているわけですが、今日のカナでの婚礼というのも、以前にも申し上げましたように、これは誠にヨハネによる福音書の特徴をそのまま表している物語なんですが、物語がそのものが一つのヨハネの神学的な主張を表している。ですから、ちょうど神の国の婚宴の印なんだということを示しているわけなんですが、ガリラヤのカナで結婚式があった。これは実際そうだったようですね。そして、一番最初にイエスの母がそこにいたって書いてあります。このヨハネによる福音書では、何かこれから不思議なことが起こる、その出発点がマリアなんだっていうことを暗示しているかのようです。そしてそこにイエスとイエスの弟子たちも招かれていた。だからかなり大きな結婚礼だったかもしれません。ところがその婚礼の宴会の途中でブドウ酒が足りなくなったっていうんです。これは主催者側にすれば大失態ですね。で、十分予想してですね、準備するのが普通です。ですから、そのように準備したはずなのですが、どういうわけだか足りなくなった。つまり、予想以上に盛り上がって随分みんなが飲んじゃったのか、あるいは予想以上に人が集まったのか。とにかく、このままでは宴会が続けられないという、しかも盛り上がっている最中に足りなくなるっていうことですから、これは大変なことが起こるわけですね。で、そのことが起こりそうだということを察知したマリアが、そっとイエスのところに来て、そして、ブドウ酒がなくなりましたよ。つまり、暗に何とかしなければっていうことをイエスに伝えると、ここは誠に他人行儀の婦人よっていう言い方。これはヨハネによる福音書では、ここと、そして最後の十字架のところで、イエスがですね、そばに立っているマリアに、婦人よって呼びかけられる。ですから、ここで、婦人よって我々が、見ると、何かすごく他人行儀に聞こえるんですが、私は多分ニュアンスとしては、改めて丁寧に言った言葉。この、何言ってんの、僕は関係ないよっていうふうに聞こえますね。私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていませんっていう言い方は、すごいつっけんどんな印象がするわけですが、とても丁寧にイエスは断ってるというふうに受け取れます。そしてここにまた、私の時はまだ来ていませんという、この表現にも、ヨハネの言わんとするところがある。つまり、私の時っていうのは、神の栄光を表す時。ヨハネにおいては十字架と復活のことを示しています。ですから、まだその時が来ていないということを意味しているわけなんですが、でもそれと引っ掛けてですね、いや、まだ私の出番ではありませんっていう言い方をした。だけど、その直後にマリアは 召したいたちに、すぐこの方が何かおっしゃったら、そのおっしゃる通りにしてくださいねっていうふうに言ったの。つまり、イエスのそのおっしゃり方の中で、必ずイエスは何かをするに違いないっていうふうにマリアは受け取ったからだと思うんですね。これが普通に、つっけんどんなやりとりだったらですね、普通のお母さんなら腹立てるんじゃないですか。何を言ってんのと。私はせっかく頼んでるのにね、俺は知らないよ、なんて言い方で。ああ、嫌な子っていうね。そういうふうになるのが普通だと思うんですけれども、そうじゃなくてマリアがすぐに、あ、これは、イエス様何かするなっていうふうにお感じにな、感じられたんだろうと思います。ですから、召使いたちに何か言われたらその通りにしてくださいね。だから心配ありませんよっていうね、そういうことを伝えたというふうに思うんです。そうすると、そこに、清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。清めっていうのは、普通、清めっていう場合には、ユダヤ人の場合、家入る前に、足、素足ですから、それでサンダルですね。それであちらの地方っていうのは、とっても砂ぼこりの多いところです。ですから、その足を洗うために水がめが置いてある。そして、いずれも2ないし3メトレテス入りって書いてある。このメトレテスっていうのは、後ろの度量項の表で見てみると、1メトレテスっていうのは39リッター。そうすると、2メトレテスっていうのは、78リットルっていうことになりますね。4トダルはちょうど72リットル。ですね。ですから、4トダルのもうちょっと大きいものなって、よく、ほら、宴会で鏡割りをやるじゃないですか、日本では。だから、ちょうど大きさのぐらいの亀っていうふうに考えたらいいですね。で、それが6つ置いてあった。で、それにイエスが、水亀に水をいっぱい入れなさいっていうふうに言われると、召使いたちが、はいつって、もう、マリアさんに言われてますから、すぐにその通りにした。ここも、ですから、影でのマリアの役割っていうのが、とっても大きく響いている、影響していると思うんですね。いきなりイエスが、水入れなさいっていう。そうすると、だいたいまだ入ってるじゃないですか。まだ大丈夫ですよとか、なんとかって、口答えをするかもしれないんだけれども、マリアがあらかじめ、このイエス様なんか言ったらその通りしてねって言ってあるから、召使いたちが、はいつって、そして黙って、そして水をいっぱいにしたら、イエスがそれを汲んで宴会の世話役のところへ。まあ、マネージャーでしょうかね。日本的に言うと、幹事ですね。だから、そのところへ持って行って、そして、味わってもらったら、とても感心して、普通の宴会ならば、みんなこんなに盛り上がって酔っ払ってきたら、安い、あんまり美味しくないのを出す。みんなもうわかんなくなりますからね。出すものなのに、すごいいいものが出た。こういうとこを見ると、私も、まんざら嫌いではないですから、どんな味だったんだろうなんて、ちょっとね、あちらへ行った時に、イエス様、あの時のワイン、どんなだったんですか、飲ませてもらえますかって言いたくなる感じなんですけれども、でも、まあそういう、この、ワインが出されたっていうんですが、ここで、とても私は、注目をする言葉が、9節、世話役はぶどう酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか、水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかった。っていうふうに書いてある。これを、この出来事をそのまま想像するとですね、ほとんどの宴会に招かれた人たちは、そういうことが裏方で起こっていたってことは知らなかったと思うんです。だから盛り上がったままで、 そして、中にはおまた後から出てきたワインはいいぞって大半の人は分からなくなったと思うんですけどね、酔っ払ってたらね。でもそう、おいい味のが出てきたとかっていうふうなことになって、そしてみんなが大満足した。で、宴会に参加した人も大満足したんだけども、私はここでとってもよかったって思った人がマリアと、そしてこの水を汲んだ召使いたちだったんじゃないかというふうに思うのです。で、実は私たちがこの水を汲む召使いなんだっていうふうに考えたらいい。まあこの宴会で何も知らないで、それで招かれて、そして素晴らしい宴会で喜んだ人たちもいる。神の国にはそういうふうにして入れられる人もいるだろうというふうに思うのです。つまり、神様は全ての人をお救いになりますから、なんか信仰を持ったのに、誰もが救われるっていうふうに言うと、信仰を持って損するような気がするかもしれないんですが、私はそうではないと思うんです。ね。ひとしお喜びが大きかったのが、このマリアと召使いたちだったんじゃないか。つまり、この起こりが、どなたによって起こされたのかっていう、そのことを知ると、喜びが倍以上大きいだろう、というふうに思うのですね。だから、私たちは、つまんないけれども、イエス様の言われる通りにする、していることによって、神の国の宴会を盛り上げる役ができるんだ、というふうに思うのですね。今のベストセラーになっている養老孟司先生のバカの壁っていう本があるんですが、とても面白いですね。その本の中でですね、人生の意味っていうふうなところで、ユダヤ人の精神医学者のフランクルっていう人が、人生の意味っていうのは、他人が人生の意味を考える手伝いをするっていうことだっていうふうに。他人が人生の意味を考える手伝いをする。ああ、生きててよかったな。素晴らしい。今日はいい出会いだったなっていうふうに思える経験を後ろで手伝う。それが本当の人生の意味なんだって、生きがいなんだ。成功するかとか失敗するかじゃなくて、そのようにしよう。つまり、その典型がイエス様ですね。一人一人の生きがい、人生の意味を考える手伝いをイエス様がずっとしてくださって、そして最終的にはご自分で十字架に死んでくださって、これでもわからないかっていうぐらいに。ですから、私たちはこの手伝いをした召使い、イエス様を知って、で、イエス様の言葉によって生かされて、そしてそのお手伝いをさせられているっていうことを本当に喜びたいというふうに思うのですね。千葉県の市川に市川三本松教会というのがありまして、そこに数年前から、戸谷イプコ先生っていう婦人牧師が赴任しています。もちろん夫の人も牧師なんですけれども、この方は高知県生まれなんですね。そして旧西軍出身で、体があんまり丈夫じゃなかったんです。ですから途中で仕事を挫折したりしてたんですが、この教団の牧師である戸谷先生と結婚してですね、そして一緒に働いているうちに、やっぱり教団の教師になった方がいいっていうことで、そして試験を受けて、おなりになって、それで夫婦で市川三本松教会に赴任されたんですが、この戸谷一子先生がですね、書いていらっしゃるものの中にね、ご自分がとても病身だから、市川三本松教会行っても、しばしば病気でみんなに迷惑かけるんですね。ところが教会の人が、 病気をすると病上手になるんですよと言われる。ここへよく転ぶ方がいらっしゃるわけですが、うちの教会にね、よく転ぶと転び上手になるんだなっていうのを実感してるんです。もう不思議ですね。つい暮れのうちにも転んだんだけども、かすり傷だ。普通の人が転んだらどこか折るだろうと。お風呂場で転んでも大丈夫なんですね。ですから、こう繰り返しそれをしてらっしゃると転び上手になる。だから、病気をすると病上手になるっていうのもね、本当だなっていうふうに思うんですが、そして、彼女が、それでは病を上手に生きて、早々に天国に行けるんですかってこう聞いた。そうすると、その教会の方がとんでもないと。病上手の死にべたって言いますよって、ね。ですから、その反対は病べたの死に上手と言います。なかなかユーモアのある教会の方がいらっしゃるんですね。だから病上手の死にべたですよって。だから、そうやって、だから死にべたで長生きして神様の声に当たってくださいって励まされたんですね。で、彼女はそれで、自分がこの教団の牧師になるときに先輩の先生に言われた言葉を思い起こすんです。優れた働きを他の人はするかもしれない、しかし神があなたのために備え置いている恵みがある。かがんで骨惜しみなく集め続けなさい。彼女はその結びの言葉に、病上手になって神の恵みを集め続けていこう。その恵みに揺さぶられてイエスの一生に起こった真実を伝えていきたい。私たちも同じですね。かがんで、そして恵みを拾い集めていく。これは誰にでもできることではないでしょうか。お願いします。聖なる神様、今日も私たちをお召しくださってありがとうございました。私たちがもうすでに神の国の一員とされております。それは毎週礼拝で確かめさせていただいていますが、今日もまた、イエス様が私たちと共にいてくださって、これはダメだっていう時にも、すべてのことを用いて奇跡を起こしてくださいます。私たちも、取り柄のないものですけれども、でも、イエス様の言葉をそのまま素直に受けて、イエス様に従って歩むことを通して、神の国の宴会が一段と盛り上がるお手伝いのできることを知りました。どうぞ、自分を馬鹿にすることなく、あるいは過小評価しないで、あなたが与えてくださっている素晴らしい恵みの時をしっかりと受け止めて、またそれを喜んで歩んでいくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。